それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は詩編119編81節から88節です。詩編119編81節から88節お読みいたします。私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目はあなたの御言葉を慕って耐えるばかりです。私は言います、いつあなたは私を慰めてくださるのですかと。たとえ煙の中の皮袋のようになっても、私はあなたの掟を忘れません。このしもべの日数はどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもに裁きを行われるのでしょうか。高ぶる者は私に対して穴を掘りました。彼らはあなたの御教えに従わないのです。あなたの仰せはことごとく真実です。彼らは偽りで私を迫害します。どうか私を助けてください。彼らはこの地上で私を滅ぼそうとしています。しかし私はあなたの戒めを捨てませんでした。あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の諭しを守ります。一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、この新しい週の最初の日に愛する兄弟姉妹とともにこうして賛美を行い礼拝できますことを心より感謝いたします。このアドベントの第2週の時に本当にあなたの愛する愛の御業イエス・キリスト様を本当に私たちの罪を背負うためにこの世に送ってくださったことを覚え心より感謝し、あなたを見上げて賛美いたします。神様、今読みましたこの箇所より、またこの週、本当にあなたにつながって歩むためのあなたの御言葉をいただこうとしております。神様、どうか一人一人にあなたが直接語ってくださって、本当にあなたの言葉、よくわかるように導いていてください。語られます、安月先生も、あなたを大いに祝福してくださり、上よりの本当に油注ぎを持って満たしてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき本当にあなたに感謝します。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
おはようございます。アドベント第2週の礼拝です。ご一緒できることを嬉しく思います。今日も詩編の119編からご一緒に御言葉を分かち合いたいと思います。ある小学校でバザーが開かれることになったそうです。で、小学生の息子さんが帰ってきて、お母さん、うちの中にあるもので、いらないもの持ってってもいい？いいわよ。お母さん、お姉さんの、お姉ちゃんのバイオリン持ってくよ。お姉ちゃんなんて言ってんの？いいよ、だって。お母さん、お兄ちゃんのパソコン持ってくよ。お兄ちゃんなんて言ってんの？いいよって言ってるよ。お母さん、お父さんのカメラ持ってくよ。お父さんなんて言ってんの？いいよ、だって。お母さん、おじいちゃんの人工呼吸器持ってくよ。おじいちゃんなんて言ってんの？苦しいって言ってる。多分それはダメだと思いますが、突然人工呼吸器を外されたおじいちゃんの気持ちわかりますか？もうおじいちゃんは多分その後必死で酸素を求めたと思います。今日の詩編の作者は、まさにそのおじいちゃんのように必死に神様の助けを求めている、神様に叫び求めている、そういう内容の箇所ですね。作者は一体何を求めているのか、 試練の中に彼は置かれています。ですから81節には、私の魂はあなたの救いを慕って耐え入るばかりです。82節にも同じ表現があります。私の目はあなたの御言葉を慕って耐え入るばかりです。耐え入るばかりというのは、言語ではヘブライ語ではカーラという言葉ですが、英語の聖書を見ますと実に多様な言葉が使われています。例えばある聖書はフィニッシュ、もう終わりだ、ディストロイ、僕の人生が壊れていく、フォール、もう落っこちていく、そしてエンド、もう終わりだ、まあ、こういう言葉が並べられているわけですよね。ですからこの箇所をもう少し平たく言うとですね、神様、もう私はダメです、もう限界です、もう今にも死にそうです、ああ終わっちゃう、ダメダメダメみたいなね、こんな切実なこう叫び声がここにあるわけですよね。で、作者は絶望的な状況の中にいますけれども、神様が助けてくださるお方だということは疑っていないわけです。ですから神様に必死に叫び求めるわけですね。81節を見ると、私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。また82節には、私は言います、いつあなたは私を慰めてくださるのですか。83節には、たとえ煙の中の皮袋のようになっても、私はあなたの掟を忘れません。煙の中の皮袋、まあ、皮袋というのは動物の皮で作るわけですが、水とかブドウ酒を入れて運ぶものなんですが、これが煙の中に置かれるともう弾力性を完全に失ってしまうわけです。使い物にならない。ちょうど自分の心はそんなふうにもう枯れ果てて、何のみずみずしさも残っていない、もう使い物にならない、そんな状態です。それでも私はあなたを叫び求めますということですよね。84節にも、このしもべの引かずはどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもに裁きを行えるでしょうか。ですからこの詩編の作者は、この試練はいつか終わる、でもそれはいつなのか、それはいつまで続くのか、こういう叫びを上げているわけですよね。その葛藤の中で苦しんでいる。終わることは分かっているけども、それはいつなんですか。もう試練の中にいるとね、ずっとこれが続くように思うわけですよ。だからいつ終わるんだろう、まさにこの切実な叫びですよね。今この詩編の作者は多分バビロンの捕囚、いわゆるバビロンの国に捕虜として連れて行かれた、その中での苦しみだと思われますね。もしそうだとするならば、神様はエレミアという預言者を通してバビロンの捕囚は70年間で終わるとはっきりおっしゃったわけです。ですからこの詩編の作者はその70年というこのエレミアの言葉を理解していなかったことになります。もし彼が70年で終わるということをはっきり知っていたならば、いつまでですかという問いかけは出てこないわけですよね。ですから神様の言葉は正確に理解するということがとても重要になってきます。むしろその期間を知っていたならば、この作者は指折り数えてその日が来るのを、まあ、希望を持って待ったと思いますね。また1年終わった、また1年終わった、あと60年だ、あと50年だ、終わりが分かっていれば、そんなふうに、まあ、数えることもできたわけです。でも彼はその終わりを知らない。だからいつまでですか。心配とか思い煩いというのは誰でもが経験することです。しかし三条の水訓の中でイエス・キリストが明日のことを思い煩うなとおっしゃったんです。これは命令形です。思い煩うな。イエス様の命令に対しては2つの態度しかないんですね。無視するか従うかです。無視すれば思い煩い続けなければならない。でも従うってことは思い煩いをやめることですよね。思い煩いっていうのは、 思い患っても何も問題の解決に近づかないんです。もし思い患うことで問題の解決に至るんだったらいっぱい思い患えばいいんです。でも思い患っても心配しても問題の解決には少しも近づかないんです。車の運転で言えばですね、このニュートラルにしといてアクセルをいっぱい踏むようなものです。どんなに踏んでも確かにエンジンの回転は上がりますがどこも進みませんよね。逆に、ガソリンを消費してしまってどこも使わない。同じように思い患いは全然解決には近づかない。そればかりか私たちの心と体の健康をどんどんどんどん失っていくということですよね。だから神様は思い患うな、私が心配してあげる、こうおっしゃってるわけですね。そもそも人間が何で思い患うのかって言いますと、答えは分かっています。それは神様に対する信頼不足です。全知全能の神が、愛と力に満ちた神様が、私たちの髪の毛すらも数えていらっしゃる神様が、私たちと共にある、私たちのすべてを支配なさっている、この神様を知らないか、あるいは知っていたとしてもこの神様に信頼しきれないから思い患うんです。人は以前 NHK のテレビで睡眠についてやっていました。夜寝るやつですよね、睡眠。現代はこの原因がわからない病気がどんどん増えてるんだそうです。で、その原因がわからない病気をたどっていくとですね、案外睡眠不足から来る病気が増えているということが分かってきた。きちんと睡眠を取れない、それがいろんな病気をこの誘発しているということでした。で、睡眠中にこの体ももちろん休みますけども、何よりも脳が休むんです。そして睡眠中に髪の毛が伸びたり爪が伸びたりしますよね。それ体内のいろんなホルモンが整えられていく。だからきちんと睡眠ができなければいろんな障害が出てくるのは当然だろうということですね。今日本で一番、日本だけじゃなくて多分アメリカもそうだと思いますが、一番売れている薬は頭痛薬でも風邪薬でもないんです。睡眠導入剤、いわゆる睡眠薬です。そしてこの薬に頼ってしまうとどんどんどんどんこの量が増えていってしまう。この NHK の番組の中で、どんなに頑張っても4時間しか眠れないっていう男性が出てきたんです。もうどんなに疲れてても前の日徹夜してももう4時間しか眠れない。その人をこの光と音が 100% ない環境に置くと8時間も9時間も眠るんです。ということは光とか音がいかに睡眠の妨げになっているかということですよね。特に悪いのは、現代人は寝る直前までスマートフォンとかパソコンとかテレビを見てますでしょ。で、機器からですね、ブルーライトが出てくるんです。それが目から入って脳に刺激をするんです。で、ブルーライトを受けると脳はすごく興奮するんだそうです。だから興奮した状態で眠りにつくから、良い眠りが取れないということですね。だから眠る前はそのスマートフォンとかパソコンとかテレビをね、できるだけ見ない方が良い睡眠が取れるということですね。ある方が寝る前にいつもね、私の礼拝のメッセージ CD を聞きながら寝るんだそうです。するとね、すごくよく眠れるっておっしゃるんです。ちょっと複雑な感じがしましたけどね。でもその方がね、こう付け加えてくださったんですよね。それはね、先生のメッセージを聞くと眠くなるのは、先生のメッセージを聞いてると、私が寝てる間にも私を守ってくださる神様がいらっしゃると分かるので、だから安心して眠れるんですって、こう、フォローしてくださったんですけどね。今眠らないでくださいね。今夜眠れなくなるからね。私たちを守ってくださる神様がいらっしゃる。私たちが寝てる間も、働いてくださる神様がいらっしゃる。確かにそれが分かると私たちは安心しますよね。皆さん飛行機に乗ったことがおありだと思いますけども、乗るとですね、しばらくするとこう上空で安定になります。すると飲み物が出てきたり、それから食事が出てきます。で、食事が終わると、片付けがあって、 テレビの画面を見たりゲームをしたり読書をしたりしますけども、しばらくすると機内の明かりがこう消えるわけですよね。要するに寝ろってことです。寝ろって言われてもね、飛行機の中でなかなか熟睡はできませんが、それでもいびきをかく人がいるんですよ。もう機内に響き渡るようなね、そういう人の隣の席だとかなり悲惨ですけども、でも考えてみたらよく眠れるなと思いません？だって地上1万メートルですよ。仮にもし皆さんがね、今寝てらっしゃるベッドとか布団が地上10メートルにあって、四隅が紐でこうぶら下がっているとしまったら寝れます？寝返り簡単に打てないですよね。もう下見ると恐怖心でね。だ1万メートルで寝れる人がいるんですよ。なんでかっていうと、一つは下が見えないってことね。もう一つは寝てる、乗客の方が寝てても、寝てないで仕事をしている人がいるかどうか知ってるからです。例えば、機長さんと副操縦士の方とかね。彼らは一生懸命見張ってるわけですよ。機長さんと副機長さんは食事は同じものを食べないんです。別々のものを食べるんです。それは同じものを食べて二人とも食中毒を起こしたら大変でしょ？そうすると機内でアナウンスをしなきゃいけないんです。どなたか乗客の方にパイロットの方いらっしゃいませんかって言わなきゃいけないもんね。それは大変だから。だからちゃんと違うものを食べて。そういうふうに20、30にこのセーフティーネットが置かれているわけですよね。で、地上からは管制塔からこうちゃんとね、チェックしてるわけで、ちゃんと軌道上飛んでるかどうかね。だからいろんな人たちが、私たちが寝てても起きて仕事をしてらっしゃる。だから安心してね、寝てられるわけですけども、人生も同じですね。私たちが寝てる時も起きて働いてくださる、守ってくださるお方がいる。しかも、その神様が私を愛してくださっている。詩篇の121編の4節には、見よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもないと書かれていますし、同じく詩篇の127編の2節には、主はその愛する者には、眠っている間に、このように備えてくださる。ね。私たちが寝てる間に、神様はちゃんと計画をし、準備をしてくださってる。だから思い煩わなくてもいいよ。この全知全能の愛に満ちた神様を知らないと、どうしても思い煩いが増えてくるということですよね。ペテロも、イエス様の弟子のペテロもこう言っています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この委ねるって言葉はね、この投げつけるとかね、すりつける、そういう意味ですよね。皆さんが抱えているその重荷をね、神様に投げつけなさい。神様にすり寄せなさい。すりつけなさい。神様が代わりに心配してくれるから、ね、素晴らしい言葉ですね。で、なんでね、あらゆるその思い煩いや心配というものがこの人々の心を占めるかというと、それは究極的に思い煩いや死というもの、思い煩いや心配がその最終的には死につながっていると人は知っているからなんです。どういうことかと言いますと、例えば健康を失うってことは病気ですよね。病気の向こう側に何が待っているかというと、病死が待っているんです。それを想像するから。だから病気を恐れるわけでしょ。あるいは経済的な損失、貧しさを人は恐れますよね。それは貧しさの向こうに何が待っているかというと、のたれ死にが待っているからです、ね。人は関係を失うことを恐れますよね。つまり孤独を恐れるんです。孤独の向こうに何が待っているかというと、孤独死というのが待っているんです。だから、あらゆる心配の種、思い煩いの種は、こうずっと辿っていくとですね、そこには死に対する恐れというものが究極的にあるわけです。ということは、自分の個人的な死を恐れなければ、私たちは様々な思い煩いや心配から解放されるということですよね。そして、この死の問題の解決、答えは聖書にしかないんです。聖書を開くときに私たちは死の問題の解決があることを発見します。有名な科学者でアルバート・アインシュタインという人がいました。彼はユダヤ人でした。ナチスの手を逃れて1935年にアメリカに亡命するわけですよね。そこで、プリンストン高等研究所で彼は研究を続けながら研究の合間に各地に講演活動に行ったんです。 で、アインシュタインという人はですね、自分の専門分野はすごくこのね、集中する人ですが、それ以外のことはほとんどね、なんて言いますか、こう、どうでもいいような感じの人です。例えば、靴下を右と左違うのを履いてても全然気がつかない。セーターを後ろ前着てても全然気にならない。で、やたら物忘れが多い。で、ある時、列車で公園旅行に出かけたそうです。そしたら、日本でもそういう光景ありますけど、車掌さんがやってきてね、切符を拝見って言うでしょ。で、車掌さんがやってきて、切符を拝見しますってやってきたんですね。みんなこう見せてるわね。で、車掌さんは、お、アインシュタインだって分かったわけですね。でも、切符を拝見って言うんです。だから切符がないわけですよ。ポケットを探しても、どこ探しても、カバンを全部探しても、切符が出てこない。で、一生懸命探してるので、もう車掌さんはね、大丈夫です。あなたは、アインシュタイン博士ですよね。私はあなたが誰か知ってますので、切符は大丈夫ですよ。ってこう言って、スルーして次行こうとしたんです。で、次行ったんですけども、アインシュタイン博士はまだ探してるんです。とうとう座席の下にまで潜り込んでですね、一生懸命こうやって探してるんです。その姿を見て、また車掌さんが戻ってきたんです。博士、大丈夫です。私はあなたがアインシュタイン博士だって知ってますから、切符は見せてもらわなくても大丈夫ですよ。ってこう言ったんです。と、その時アインシュタインがね、私がアインシュタインだってことは私も知ってると。でも切符がないと私がどこまで行くのかがわからないんだと。そういう人だったんですよね。相対性理論というね、もう高度なこの科学の真理についてはね、いくらでも説明できる頭のいい人が、今乗ってる電車でどこに行くのかわからない。これ人生に置き換えても同じことが言えますよね。賢い人はたくさんいらっしゃる。でもあなたの人生はどこに向かってるんですか？とりあえず自分がどこから来たかは聞いて知ってるわけですよね。で、どんな人生を歩んできたかも記憶にあるからわかる。で、あなたはどこに向かっていらっしゃるんですか？さあ、とりあえず最後は火葬場です。ね。で、あとはお墓でしょうか、多分ね。でも人生のゴールが火葬場だって言われたらどうですか？どんな気がします？走れ走れ、火葬場が待ってる、みたいなね。ちょっと虚しい気がしますよね。あなたの人生のゴールはどこですか？聖書を読まなければその答えは出てこないんです。イエス・キリストを信じた人には心配しなくても大丈夫です。天国が待ってるんです。皆さんの人生のゴールは、キリストにある人生のゴールは天国です。だから心配する必要はない。でもまだイエス・キリストを信じてない人は大いに心配すべきですよ。だって聖書は警告しています。人は一度死ぬことと死んだと神の裁きを受けることは決まってるって。でも今から2000年前に神はご自分の一人子イエス様を最初のクリスマスですね、この世界に送ってくださって、私たちの罪の身代わりとして神の御子イエス・キリストが十字架で死んでくださったんです。神の裁きを私たちの代わりに受けてくださったんです。だからそのことを信じると私たちの罪は許されるんです。キリストは3日目によみがえって死の向こう側に命があることを証明されたんです。信じる者に永遠の命を与える、肉体の死を超えて私たちを存在させる命が私たちの中にあるということです。だからイエス・キリストを信じた人は肉体的な死を、個人的な死を恐れる必要がないということです。そうなったら多くの思い煩いから私たちはそれを超えて生きることができるはずですよね。私の友人でハワイにいる人がいるんですが、彼はアメリカンフットボールが大好きなんです。だいたい試合はアメリカ本土であるわけですね。月曜日の夕方とかやるわけですよ。ところがその時間はハワイはまだお昼前後なんです。だからテレビではやらないわけですよね。で、ハワイのテレビ局がその向こうで終わった試合を録画してハワイの夕方に流すわけです。ですからハワイの人はその試合を見るときはもう録画ですから、どっちが勝ったかわかるわけです。ネットで調べればね。で、彼はこうです。自分の悲劇のチームが勝っていると、勝ったと分かっている試合を見ることほど心安らかな日はないって言うんです。ですよね。確かにね、そうですよね。途中で味方がピンチになっても最後は勝つって知ってますから、冷静に見てないわけですよ。自分の味方の選手がミスをしても まあ応用にね、大丈夫大丈夫、君はミスしても大丈夫だよ、チームは勝つからねって、まあこういう気持ちでいられるわけでしょ。最後は勝利で終わるって分かってれば、途中で何があっても安心して対処できるわけです。同じように私たちはイエス様と共に人生の勝利者として終わるんだってことは分かってますから、途中でちょっといろんなことがあってもね、むしろそれを楽しむぐらいの余裕が必要です、ね、だから思い患ったり心配して心や体を病んでしまうということがいかに愚かか分かりますよね。イエス・キリストもこうおっしゃいました。世にあっては困難があります。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったのです。私たちはイエス様と共に勝利者としての人生を今歩んでいるところです。そのことが分かると、私たちもこの詩篇の作者のように告白することができると思います。86節、あなたの仰せはことごとく真実です。88節、あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の諭しを守ります。今週も皆さんには勝利者としての人生が目の前に用意されていることをどうぞ覚えてください。お祈りします。愛する天のお父様、今日もクリスマスのシーズンを迎えて、いつもより身近に本当に救い主イエス様のことを覚える時が備えていることを感謝します。あなたが私たちを愛し、救いの御子を送ってくださったことを感謝します。主ご自身が私たちの人生の日々をいつも共に歩んでくださることを感謝します。今週もどんなことが待っているのか分かりませんが、あなたが共におられることは確かですので、安心して勇気を持って進むことができます。今週も主よ、あなたが用意された恵みの日々の中に私たちはこれから出かけていきます。喜びを持って、期待を持って出ていけることを感謝します。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。